君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊に入ったことがありますか？義歌隊の先生と話したことがありますか？義歌隊パンを食べたことがありますか？義歌隊はもっと皆さんに入ってきてほしいんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はいよいよ来週土曜日です。第33回義歌大オープンキャンパスの紹介。機械工学系の先生で学長補佐、広報担当、安井俊明先生に聞きます。
オープンキャンパス、オープンキャンパスってよくいろんな大学耳にするんですけれども、オープンキャンパスってのは何なんですか？
本来日本でやられているオープンキャンパスのほとんどは、はい、まあ、入試目的で高校生の皆さん等にですね、まあ、大学を知っていただいて、はい、受験をしていただきたいっていうのが、まあ、大きな目的なんですが、本学の場合は、まあ、入試のそういう候補だけではなくてですね、地域の皆様に、まあ、大学を知っていただきたいという、まあ、地域の方との交流の意味も含めた、まあ、オープンキャンパスというふうな位置づけになっています。
どなたいらっしゃっても大丈夫？
大丈夫です。よほどなことがない限りですね、まあ、大学の方に来られる方は、まあ、いないと思いますので、うん、まあ、大学を、まあ、全くご存じない地域の方も多いかと思います。そういう中で、まあ、豊橋にある、まあ、この理工系の唯一の大学がですね、どういうふうなことをやっているかというのを、まあ、地域の方に知っていただくということが、まあ、大学としても非常に有益なことだと思いますので、はい、ぜひですね、来ていただいて、見ていただきたいなというふうに思います。
安井先生も今日は広報担当で出ていただいてますけれども、ご自身も研究をやってらっしゃって、研究室持ってらっしゃって。
そうですね、我々でですね、教員がですね、全員まあ一丸となってですね、はい、まあ、このオープンキャンパスにはですね、まあ出ていますのでですね、うん、皆さんと、まあ、交流をさせていただきたいなというふうに思っております。で、はい、特にその豊橋から、まあ、本学にですね、まあ、進学していただく学生さんが、まあ、どんどん出てほしいなということもありまして、はい、そういう意味でオープンキャンパスの方では、まあ、小学生向けのイベントとかもですね、まあ、実施して いただいています。
そう、小学生もたくさん来るんですよね、義歌大のオープンキャンパス。
そうですね、まあ、夏休みのですね、終わりということもあってですね、うん、低学年から理科系のそういう分野にですね、うん、まあ、目を向けてほしいという期待があります、まあ、そういう意味も込めてですね、小学生の皆さんにも、まあ、いろんなイベントを実施させていただいています。
お家でお父さんお母さんと一緒に科学番組とか大好きで見ている子どもたちなんかね、うん、本物がここで見られますから。
そうですね、まあ、実際に実験をやることもできますので、うん、まあ、ぜひ来ていただきたいと思います。
はい、そうやっていろんな人にお越しいただけるのが義歌大のオープンキャンパスの特徴と。
そうですね、あともう一つですね、うん、本学の卒業生とかもですね、はい、たまにはやっぱり大学に戻ってきてほしいというような形で、はい、大学はやはり、自分たちが学生の頃とは今だいぶ変わってきています、うん、まあ、そういう意味で、まあ、卒業生も家族を連れて、はい、オープンキャンパスに来られるケースもありますので、卒業生向けの、まあ、同窓会イベントみたいなことも実施しています。
ああ、義歌大も今年40周年ですか？
そうですね、
最初の頃の卒業生なんかもう本当に大先輩ですもんね。
そうです、そうです、まあ、この40周年という区切りの、まあ、この年にですね、まあ、来ていただけるとありがたいかなというふうに思います。
はい、卒業生が聞いていらっしゃるかどうか分かりませんけれどもぜひお越しいただきたいなと思いますよね。はい、そんなこんなですから、もう毎年たくさんのお客さんいらっしゃると思うんですけれども、例年だいたい何人ぐらいいらっしゃるんですか？
昨年度だと2940名の方が来場されています。
1日ですごいですね。
そうですね、もう年々まあ増加しているような形でですね、 もしかしたら今年は3000人を超えてしまうかもしれないかなというような状況です。
手元に資料があるんですけれども、平成22年1770、23年1930、24年2260、25年2490、26年2630、27年2940ですから、100人単位で、
そうですね、
増えてるっていう計算ですから、まあこれは3000人超えちゃうかなと。
そうですね
まあでもこうやって年々増えてくるっていうことは、去年いらっしゃったお客さんが今年もいらっしゃるっていうリピーターみたいな形もたくさんあるんでしょうね。
そうですね、あの聞くところではかなりあるというふうに聞いています、うん、
来たらまた来年も来ようって思っちゃう。
そうですね、まあ、特にあのイベントがかなりたくさんあってですね、うん、まあ、全部は当然回りきれないっていうのと、であとあの年齢的に多分その小学生向けのイベントではもうあの難しい、学生に対しては また違う上の対象のイベントもありますので、
はい、
当然まああの行くところが変わってくると思いますのでね、うん、何度来ても美味しいイベントだと思います、
はい
はい、
今年の話題はどんなところでしょう。
今年はですね、うん、開学から、まあ、40周年というですね、
はい、
節目の年を迎えることになっています。10月にはですね、開学記念のイベントがあるんですが、
はい、
開学記念のオリジナルエコバッグというのを作成しています、
はい、
でこれを、オープンキャンパスの際にですね、うん、皆様にプレゼントするということになっています。
抽選とかではなくて。
そうですね、来場者の方あの1家族に1つという形になりますが、
はい、
プレゼントさせていただきます。
入ってくるとはいどうぞって渡されるような感じ。
あのそうですね、あの受付のところで一度受付をしていただく形にはなるんですが、はい、その際に、パンフレットとかと一緒にお渡しするという形になっています。
それを持って1日楽しむわけですね。
そうですね、で、はい、このオリジナルエコバッグがですね、本学でいろいろなデザインをしていただいてるですね、あの高橋正美さんにあのデザインをしていただいているデザイン性のあるエコバッグになってますので、
プロのデザイナーがデザインしているエコバッグなんです。
そうですね、ここ数年あの同じデザイナーの方にデザインしていただいてですね、
はい、
非常に評判がいいということで、うん、今年もあのお願いしております。
と去年とはまた違うデザイン
で
来るわけなんですね。って言ってもやっぱり理科大のオープンキャンパスっていうと研究室の公開っていう方に興味がある方、ラジオを聞きの皆さんも多いかと思うんですけれども、今年はどうですか、研究室の公開。
研究所とかを含めてですね、92テーマ用意されているので、
100近い研究室が公開されるわけです。
そうですね、さまざまなですねテーマでの、まあ、公開がされているので、
うん、
できればあの事前にあのホームページ等ですね、
はい、
どんなテーマがあるかというのを、まあ、確認してから来られるとスムーズかなと思います。
ちょっと92もあるととてもあの全部紹介している時間はないんですが、例えば動く金属や凍る金属を体験しようっていう研究室公開があるんですけど。
そうですね、金属ってあのいろんな機能を持たすことができて、でその中には、まあ、形状記憶と、まあ、皆さんあの多分ご存知だと思います。
メガネとかでよく、
そうですね、
コマーシャルやってますよね。
あの温かいお湯につけたりすると形が元に戻るとかですね、うんうん、まあ、そういうまあ金属とかですね、はい、ペルチ効果というのを使ってですね、
うん、
冷やすためのですね、まあ、そういう金属もあるわけですよね、
うん、
でそういうまあ要するにあの凍る金属が実際に体験してもらえる。
凍る金属っていう意味がわからないですね
冷蔵庫って、うん、あの冷媒というですね、はい、まあ、冷却するための、まあ、液体をまあ流して冷却してるんですよね、
うんうん、
でそうではなくて金属のそういう、まあ、あの素子自身を貼り付けて、
うん、
冷却する冷蔵庫も実はあるんですよね。
へ、
非常に小型化ができるんですよね。
もうあるんですか。
それ あります。
へ、
でただやっぱりね、いろいろ価格とかいろんな、うん、あの効率とかの面があるので、
うん、
あの市販の冷蔵庫に使われているわけではないですが、はい、特殊なところでは使われています、
はい、そういったものが
体
験できるんだそうです。
はい、
あとあなたの細胞を見てみませんかっていう、
そうですね、
ちょっと怖い研究室公開もあるんですけれども、
はい、細胞の中にはまあ、DNA というですね、
はい、
我々 あの遺伝情報が書き込まれているところがあって、まあ、そこの部分を蛍光剤っていうですね、うん、まあ、特殊なあの成分を入れてやると、うん、光らすことができるんですよね、
うん、
でその光った部分を、まあ、顕微鏡で 見ていただけるというのがこのイベントだというふうになっています。
あ、僕も細胞でできているんだなというのが実感できそうですね。
まあそうですね、
しかも細胞を光らすところがなかなかお家じゃ体験できないと思いますので ね、ぜひ挑戦していただきたいなと思いますね、はい、レーザーカッターを用いた建築デザインなんていうのもあります。
今はですね、あのいろんな、デザイン、あの例えばあの東京オリンピックの会場とかで、うん、まあ、デザインが結構いろいろ話題になりました、はい、でああいうあのデザインを作る時のに、まあ、まず最初模型みたいなものを、うん、まあ、作ってですね、それで、どういう出来上がりになるかっていうのを、はい、まあ、見たりすることがやっぱり必要で、まあ、そういったためにそういうレーザーカッターというですね、うん、最先端の機械を使ってですね、はい、建物のための模型をまあ作るという設備があります。
レーザーで切っていく、
そうですね、
とカッターナイフで切るよりも
そうですね、非常にあの例えばコンピューターで描いた、うん、絵の通りに切り抜いてくれると。だからカッターで、うん、あの手で切ろうとすると、うん、どうしてもやはり曲線とかが綺麗に切り抜けたりできないっていうことがあるんですが、うん、コンピューターで制御されているので非常に精度よく切れるんですよね、
うん、細かいところも表現してくれる。
そうですね、で、まあ、ここではちょっとどこまであのやられるかはわからないんですが、はい、まあ、そういったあのレーザーカッターを用いたデザインの部分を体験していただけるのかなというふうに思います。
すごいですね、まあ、92あるテーマの中から適当に言っても安井先生どんどんあの自らの研究室のように紹介してくださるんで。
いや いや一応あの事前学習させていただいて。
安井先生のところの研究室も公開するんですか？
そうですね、あの私自身はちょっと当日あの案内ご案内ができない。
広報担当ですから
ね。そうですね、と同じ研究室の先生がですね、はい、一応研究室公開ということでやる内容がですね、金属の表面をきれいにする技術というような、はい、まあ、公開をします。
金属の表面、はい、磨くんですか？
そうですね、通常あの磨くっていうと、まあ、例えばあのヤスリみたいなんで、うん、あの磨くっていうのをまあ想像されるかもしれないんですが、はい、今回公開するのはあの小さなですねゴムの粒子みたいなのを当てて磨くというですね、うん、新しい技術になります。
ゴムの粒子なんですか？
そうですね、ゴムの上に小さな実はセラミックの、まあ、刃みたいなのがいっぱいついててですね、うん、でそれを当ててやると、うん、その表面がですね柔らかくうまく削れていくって感じ。で普通は例えば、ヤスリとかで磨くと研磨傷っていうのがまあどうしてもできてしまうんですが、これゴムなんでそんなに鋭利な傷が生まれないんで、うん、非常にですねピカピカにですね研磨面ができるというのが新しいです。
それ実際に この研究室公開で実演するんですか？
そうですね、例えばですね硬貨みたいなものをですね
コイン
ですね、はい、ああいうものに当てていただくと、うん、まあ、通常コイン使っていると、まあ、非常に錆びてしまったりとかして、うんうん、あの汚れてしまうんですが、それがまあピカピカになるんですが、うん、ただ日本のねあの貨幣をそういう風に加工しちゃうと、うん、あの捕まっちゃうん
で、ね、ですね、
はい、だからさすがにちょっとそれはあのできないんですが、うん、まあ、代わりに何かこうピカピカするというのを実演させていただきますので、
うん、はい、だから10円硬貨とか持ってきてこれ磨いてっていうのはダメですからね、はい、そんなことを安井先生たちの研究室はやるわけなんですね、
はい
はい、というように研究室公開もいろいろ見どころいっぱいですので、できるだけたくさん回っていただきたいなと思いますね。その他いかがでしょうか？
そうですね、あとはですね研究室公開の中でも、うん、あの研究所の、まあ公開とかやってるところがあるんですが、はい、例えばあの LSI の工場とかを、まあ、見学していただいたりですね、
理科大 LSI を作る工場があるのが自慢ですもんね。
そうですね、うん、でなかなか、まあ、普段入っていただくことはできないところに、まあ、入っていただけるというようなことで、はい、まあ、最近だとよくあの大人の修学旅行というような形で、あのいろんな工場に行かれるというツアーもあると聞きますので、うん、まあ、そういうツアーの、まあ、体験が技科大に来ていただければできるというふうに思います。
それからどうでしょう？
であとあの先端農業バイオリサーチセンターの方では、うん、植物工場を、まあ、見ていただけます。
植物工場も技科大にはありますからね。
そうですね、今、はい、あの通常の農業を工場のような形でですね、まあ、生産性を上げるというような、まあ、そういう研究を大学の今 取り組みを行っていますので、うん、まあ、その最先端の農業をまあ見ていただけるというようなツアーになるかと思います。
ぜひこれもご覧になってください。それからどうでしょう。
あと人間ロボット共生リサーチセンターの方ではロボットと共に暮らす、まあ、未来の住環境であったり、うん、あと二輪のビークルですね。あの最近自動車とかですね、まあ、そのバイクとかいうのが電動化されてきていますが、はい、まあ、そういうあのパーソナルビークルみたいなものがまあ体験できると、う
ん、はい、市販されていない研究中のものが体験できるわけですね。はい、それからどうでしょう。
グローバル工学教育推進機構、我々あの通称イグナイトと言いますが、はい、こちらの方では世界の文化に触れてみようというイベントがありまして、うん、ここではタイとかで行われている、
タイってタイランドのタイ、
そうですね、はい、そこ の、まあ、あの非常に有名な水かけ祭り、これを、まあ、体験していただけるというイベントがあります。
これちょっと変わってますね。
そうですね、我々の大学は、東南アジアからの、まあ、留学生が多いものですから、はい、海外の、まあ、文化を紹介するという一つ の、まあ、あのイベントになっておりまして、
はい、
でその中でも、まあ、水かけ祭りというのは世界的にも有名なイベントだということで、うん、本来はあの仏教的な意味合いのあるイベントなんですが、うん、今は例えばあの USJ で行われているなんかあの水を水鉄砲で掛け合う、はい、ああいうイベントになってるようでして、うん、でそれを、まあ、義科大の中でやってしまおうと。
じゃあ留学生のみんなもたくさん参加してくれて。
そうですね、
義科大の留学生と一緒に遊べるチャンスですね。
そうですね、で教員の方も一緒になって遊びます
水鉄砲を持って。
そうですね、
濡れちゃいますね。じゃあ、
そうですね、だからあの参加される人は、まあ、着替えが必要かもしれないですよね
あまりいい格好してこないように気をつけていただきたいなと思いますね。はい、というイベント盛りだくさんなんですけれども、はい、まあ、もちろんあの大学のオープンキャンパスですから入試相談なども充実しているわけですよね。
そうですね、本来のオープンキャンパスという意味では、はい、入試の候補というのが一つの大きな目的ですから、うん、入試案内のプログラムはあのかなり充実させたものをあの実施させていただいております。
どういうものが見どころですか。
実際、まあ、大学の、まあ内容の学科の紹介とかを行うような、はい、説明会と、あと実際に大学でどんな授業を行っているかということを、まあ、模擬授業で、まあ、体験していただけるというようなあのプログラムがあります。
入試受ける前から授業を受けられちゃうんですね。
そうですね、大学の授業って、ね、高校の授業って一体何が違うんだろうな、あの今の高校生の皆さんには多分あるかと思うので、
はい、
まあ、一度そういう雰囲気をですね、うん、味わっていただければというふうに思います。
はい、
でこの、入試案内と模擬授業についてはですね、うん、一応事前登録制というふうになっています。
あ、人数に限りがあるんですね。
そうですね、まあ、部屋 の、まあ、あの大きさにもよるので、はい、事前登録をしていただくということになっておりまして、でホームページの方でですね、まあ、その受付が見れるようになっていますので、うん、一度そちらの方をご確認いただければと思います。
義科大のホームページの方でオープンキャンパスのところにね、あの申し込みのフォームがあると思いますのでチェックしていただきたいと思いますね。
で、あのこの入試案内模擬授業の、まあ、参加された皆様には、はい、ランチの試食を、まあ、無料でサービスすると。
ランチ付き。
そうですね、
ランチ付き入試案内になっているわけです、
はい、そうですね、ただ限定300食というふうにさせていただいておりますので、はい、これから、まあ、申し込んでいただいてもまだ間に合うかなとは思うんですが、
はい、入試案内模擬授業はランチもセットになっております。結構なじゃあ時間たっぷり説明が聞けるわけですね。
そうですね、はい、
この申し込みはただいまホームページで受け付けておりますのでご覧になっていただきたいなと思います。まあ、何しろボリュームたっぷりで、他にもですね、あのクラブ活動、課外活動 の、 あの企画もいろいろありますし。
そうですね、
もう本当に最初におっしゃっていただいたように1日じゃ回りきれない、
はい、
また来年あそこに行こうっていう思いを残して終わりそうな、そんなイベントになっております。
そうですね、オープンキャンパス自身は、10時から開始なんですが、
はい、
受付は、まあ、9時半から開始しております、
うん、
で、あとその各ですね、イベントによっては整理券を配布するという形になってますので、
はい、
その整理券の配布の時間等も、まあ、決まっていますので、できればですね、事前にあのホームページの方であのご確認いただければと思います。
はい、 特にあの小学生向け体験学習教室なんか、毎年すごい人気で、
そうですね、
すぐいっぱいになっちゃうそうですから、これも整理券が午前の部は9時半午後の部は11時半からと配る時間が決まってますのでね、
はい、そうです、
早めに手に入れていただきたいなと思いますね。これあの義科大ちょっとあの豊橋の中でも郊外にありますので、はい、来るのがちょっと大変かなと思うんですが、はい、車で来ても大丈夫なんですか？
大丈夫です。あの大学にはですね、非常に広い駐車場がありまして、はい、であのその駐車場の方はあの、まあ、大学入っていただければ、うん、職員の方がですね、案内させていただくようにですね立っておりますので、
はい、
そちらに従っていただければあの駐車場の方に入っていただけます。
はい、車で来ても結構です、
はい、
もちろんバスも大学のキャンパス内までバス入ってきますからね。
そうですね、大学の方 の, あのバスも通常通りに、営業しておりますし、
はい、
で場合によってはちょっと臨時増発される可能性もあるかなと思うんですが、
はい、バスでももちろんお越しいただけます、まあ、もちろんご近所の方歩いてお越しいただいても結構ですし ね,、はい、
そうですね、
楽しんでいただきたいなと思います。特に今年は開学40周年の記念すべき年だし、なんかオープンキャンパスの第33回とゾロ目になっていて、
そうですね、なかなか語呂がいいというか、う
ん、盛り上がりそうな予感ですね。
そうですね、
はい、ぜひ皆さんも遊びに来ていただきたいなと思います。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、まさに義科大教授陣の学園祭、義科大オープンキャンパスは来週土曜日朝から夕方までですんで、ぜひお出かけいただきたいんですが、その前の火曜日8月23日は義科大でシンポジウムが開かれます。男社会で苦しんでいる女性研究者のこれからを考えるシンポジウムが開かれます。23日、来週火曜日お昼1時から4時まで講演会と討論会が柱になります。特に討論会は名古屋大学と名古屋市立大学と豊橋技術科学大学のそれぞれの学長がパネリストを務めます。3学長揃い踏みです。先週この時間義科大中野先生が熱く紹介していたあれです、理系女性研究者の活躍促進シンポジウム、来週23日火曜日お昼1時から参加費無料で義科大 A 棟の101教室で開かれます。どなたもお聞きいただけます。 天白の城義科大、どうして電話は通じるの、どうして桃は甘いのか、大人になってもわからないことばかり、博士お答えをどうぞ。次週8月27日の天白の城は夏休み恒例、ラジオをお聞きの皆さんの疑問に義科大の先生が答える第2弾、電気電子情報工学系教授若原明宏先生に聞いてみますを楽しみに。